今日のこの時間は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤雅樹さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日のゲストをご紹介していただきたいです。
はい、今日はですね、奥の坊クリニックと UI 病院で精神科医で働かれている松田先生の方に来ていただいてます。
はい、ということで2回目のご登場となりますね、はい、松田和幸先生、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ今日のお話なんですけれども、今日はどういったお話になりそうですか？
今日は、ね、成年後見のことで、精神科医の先生なので、そこも交えて、今後の課題だったりとか今の現状のニーズだったりいうところが話できればいいかなと思います。はい、
これの説明をちょっと簡単にしてもらっていいですか？
本人さんが、簡単に言うと判断能力がなくなってる前であったり亡くなった後であったりというのを法的に守る制度ですね。代理権を委任して本人の代わりにお金の管理だったり心情看護っていって、いわゆる身体の観察になるんですけど、
はい、
どういったケアとかじゃないんですけど、観察して身体が今どういう状態かっていうのを観察するっていう、
はい、
2つが、題名の浮上にある制度になります。はい、
本人さんが認知症だったりっていったところで判断能力がもう欠如していくと、それを法的に今家庭裁判所の選任で選ばれた方がその人の代わりにもう物事をこう進めることができるという法律で守られた制度ですよね。はい、それと先生医師としての関わり合いっていうのはどういった感じに？
やっぱりこう昨今認知症の方が増えてきて、しかもこう身寄りがない人とか、もう血縁としてもすごい疎遠だったり財産を見守るような人たちが少なくなってきてるので、
そうですね、
はい、
それをやっぱりそのお願い、保証人じゃないんですけど誰か立てていかなくちゃいけないっていうことがよくあるようになってきたので、
は
い、それでそれね、やっぱ診断書という意味で検査に、認知症の検査を通して、で診断書を書かせてもらっている、今おります。
結構数は多いんですか？
いや、そんなに数が多いわけじゃないんですけど、
はい、
やっぱりこうそういうところに僕は気になってしまうの。
気になる。
はい、こういう人、子供が少子化って叫ばれてて、で結婚が難しいとか言われて、でいろいろこう世の中が、ね、こう生き抜きづらい人がいる中で。でまた高齢者はこうやって身寄りがない人が増えて、今後もっと増えるだろうなっていう心配もある中で、
そうですね、
ちょっと経験があるんですっていうことで、話になったんですよね。
その経験っていうのはどういった感じ？
家族信託を一回家族さんと一緒に本人さんと行った時に、認知症がある理由でやっぱり成年後見人を申し立ててから来てくださいって、もうスパンとやっぱり銀行なんで言われるんで、
確かにそういうことありますよね。
そう簡単にその成年後見言ってもすぐつけれるもんじゃないんで、段取りがすごい、手続き上の問題もあったりするんで、だからそこがもう少し緩和できればと思うんですけど、銀行は銀行でやっぱり自分 の、 預かってる財産っていうのを守らないといけないんで、だからその辺もあってなかなか簡単にはできなかったというのもあったりして、なかなかもう少し緩和できればいうところは感じたことが過去にありました。
制度を使われてる方っていうのは
1週間前に成年後見人の申し立てをした方が1人、その方は親子で精神疾患の方、で今申し立てしてる最中なんで、
はい、
僕自体がその申し立てして申請がなかなかできないので、司法書士の先生の方にその先生にお願いして今申し立てしてる状況ではあります。
どれぐらいかかるんですかね？
申請して2ヶ月
2ヶ月
ぐらい、
だから結構かかる。
そうですね、その申請する前に準備が結構まだ1ヶ月とか2ヶ月かかるので、3、4ヶ月ぐらいはかかる。
だから準備を入れれば3ヶ月ぐらい
かかるんで、はい、かかるんで、その家族信託もそうですけど、成年後見人を申し立てて来てくださいっていうのを安易に言われても、その簡単にできるものではないので、なのでお金もかかりますし、それと逆行してですね、成年後見自体がなり手がいないっていうのも、
なり手がいない、
いないです、
僕の中の知識では弁護士さんとか、もちろん家族もそうですけれども、そういった方がなるんかなっていうイメージがあるんですけど、
弁護士、司法書士、僕みたいな社会福祉士とかがなるんですけど、 全体で成年後見人の利用者数っていうのが、はい、全国で2022年の時点で25万人、
うん、25万人、
はい、でこれは潜在的に後見ニーズが必要な方の割合としては 2%、
ほうほうほうほうほうほう、はい、2%、
たった 2% なんですよ。で認知症の人に限って言えば631万人いて、うん、後見人につながってるケースっていうのが 3.8%。
だから630万人ぐらいの方が今日本の中で認知症を患ってると、
は
い、
そうですね、
その中で使ってらっしゃる方がもう 3.8%
しかいない、
少ないですよね。
だから知られてないのと、まあ、なり手がいないっていうのが実際にこれも僕が関わったケースの中で、結局その後見人が申請したんですけど、はい、つながって結局選任されたのが広島の司法書士さんだったんですよ。で福山じゃないんですよ、だから福山になり手がいないんで広島からわざわざ、すごい効率悪いですよね、うん、その選任受けるとしても、うん、なので今市民貢献とかも歌ってますけど、一般市民に貢献人を出してくださいのもすごい荷が重いですし、うん、なかなかそれも進んでないです
、まあ、そうですよね。その方の代わりに判断をしたりとか、
そうです、そうです、
まあ、そういったね、まあ、例えばお金のこととか、うん、自分の土地、ね、建物とか、うん、そういった権利関係のことについても、うん、その方が代わりに判断するということなので、うん、すごい責任重大ですもんね、
は
い、
まあ、そうですね。やっぱり他人の財産管理するっていうのはなかなか、でもそれから訪問の専門家の人とかが多いっては多いんですけど、まあ、弁護士だったり司法書士の先生の方がやられるケースが、お金に課題がある方はそういうケースが多い、僕みたいな社会福祉士はどっちかというと生活に難があるような方ですよね、が、ね、対して後見人になったりいうことはあるんですけど、はい、でも実際にもう専門職も人数限られてるので、
はい、
どうしても全然数が足りない状況で、うん、実際その本人さんが判断能力があるうちにやる任意貢献制度ってもあるんですけど、もう本当判断能力なくなる前にする、これなんか 1% なんで、
はあ、だからまあね、うん、はい、それはまあ自分の中で、まあ、まだまだ自分で判断ね、はい、できるからっていうことで、はい、あえて誰かに頼むっていうことではないっていうことですよね。
そうですね。ただ 1% しかないということで、もう、まあ、認知されてないっていうことですね。全く、うん、全く認知されてないので、まあ、あんまり普及はしてないですけど、う
ん、先ほどもデータ的にもね、竹澤さんがおっしゃったようにやっぱり少ないっていう感じはありますもんね。
そうですね、社会的にもやっぱりこう身寄りのない人が多くて、まあ、本人が意思を持って入院していただければいいんですけど、まあ、そうでない人とかもやっぱセルフネグレクト問題とか出てきた時に、やっぱりその誰かそういう同意者が、まあ、もちろんその後見人がね入院の保証人じゃないんですけど、やっぱ それ以外にも関してもやっぱりこうそういう人たちが世の中でこうさ迷うというか、なんか宙に浮いているのをちょっと心配してよく話をさせてもらってまして、で、まあ、そういう事業もするのとか、だからまあ俗名で言えば第二種社会福祉事業とか日常生活自立支援事業みたいな、そういう権利擁護推進センターみたいなことも関わるのですかね、とかいう話はさせてもらったりするんですけどね、
まあ、確かにもう介護といえば、その身の回りの世話だったりとか、そういったことをなんかイメージねしがちですけれども、その方が生きていくっていうことでは、そういう権利とかそういったことを本人もしくはその周りの方がしっかりこう守っていくっていう、この制度っていうのはもうそれ必要だと思うんですけども、
まあ、必要ですよね。もう絶対に必要だと思うんですけど、
まあ、準備がね大変っていうのもありますけれども、まあ、それもその家族が準備をするっていうよりもその周りの方たちもしっかりしてくれるんで、はい、まあ、家族は本当に気軽にね、
はい、
その長いからとか準備が大変だからちょっとやめとこうかではなくて、もうちょっと気軽に相談して、
まあ、そうですね、本音で言えばその判断能力がなくなる前に動いた方が絶対的にはいいんですけど、その時になってからっていうパターンが多いので、まあ、早いうちにできることっていうのは別に恥ずかしいことでは全くなくて、誰でも年は取りますし、僕でもまあ年も取りますし、その先ってどうなるか分かんないですし不安もあります、 なのでこういう制度をしっかり理解してもらって普及できればいいかなというふうに、
そうですね、
まあ、松田先生の方と一緒にね、うん、発信できればいいかなと思ってます、
まあは
い、
まずは正しく知っておく、うん、ということが大切ですよね。ま
あ、ハードルが高いって多分感じると思うんですけど、気軽に僕なんか相談してもらったら、うん、そこは全然全然申請とかもね、うん、そういう専門の司法書士さんだったりいるので、うん、全く問題はない。
そうそう、なんか法律とか言っちゃうと、はい、やっぱり一般的な生活をしてると、はい、とってもハードルが高く見えそうですけれども、そ、ね、まあ、その分野の専門家の方がいらっしゃるの で、
ね、
もう話をポンと投げれば、
そうですね、
もう気軽にっていうね、はい、まあ、ということで、まあ、今日はですね、はい、まあ、介護から見た成年後見人制度ということでお話をいただきました、うん、
はい、
お話は合同会社ライブサルベーション代表の、竹澤正樹さん、そして、はい、奥の坊クリニックの医師、松田和之さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。